というわけでアルフィーの3人をお招きしております、はい、Gアルフィーの3人をお招きしております。
どうもどうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします、はい、50周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
7月24日にですねシングルの、こだまとロマンスが舞い降りてきた夜が発売になって、はいはい、14日トリビュートアルバム50年祭が発売になります。
はい、そうですね、はい、初のトリビュート、
初のトリビュートですね。
初ですね、
でこの新曲の話からですねまず伺っていきたいんですが、はい、これはあれですか、50周年記念シングルって目打つ
一応50周年なんで、まあ、記念でもないんですけど、はい、まあ一応ね、50周年なんで、で初のシングルということなんで、はい、50周年目で、
はいはいはい、
2024年1974年デビューして、
はい、
でまあ2024年、まあ、50周年になったんで、はい、一応そのように、
はい、
つけております。
やっぱりそういうこう冠がつくことで、意識されることってあるわけでしょ。
あんまないですよ僕らは。これはもうなんか周りのレコード会社の人たちとか、はい、ああいう人たちがつけることなんで、はい、僕らにとってみればそんなに、毎年のことですからね、
はい、
なんかこのねこういった番組とか自分らの番組で、はい、デビュー曲とかたまにかけたりするんですよね。
はいはいはい、
50年前の曲がデビュー曲でしょ、
はい、
でこれが今回じゃないですか、
はい、
その差っていうのは面白いですよね。
面白いですよね。
夏しぐれと、今回のこだまとかの、
はい、
この落差っていうね、
こうなるのか50年経つとバンドってこうなるのかみたいなね、
はい、
普通バンドって大体決まってデビューするから そんな変わんないですよね。で僕らの場合はこんだけ変わっちゃったっていうのが面白いよね。
同じバンドなんだろうか
って。 それも面白いですよね、自分たちでも、はい
はい、このこだまの方について桜井さんはどんなふうに思われたんですか。は
い、この間っていうかもうあの画面を見て、
はい、
こだまのあの疾走感にぴったりでしたね。
はい、
さすがプロだな、作るのがやっぱ思いましたね。なんか自分がの声がしてきたんでびっくりしたって当たり前なんですけど
ね。やっぱりそういうことあるんでしょうね。
やっぱりねものすごく客観的になる、じゃないですか、
はいはいはい、
自分で歌ってても、
はい、
ああやってテレビの画面から流れてきたりするとまたね、はいはい、結構新鮮なもんですよ。
はい、このこだまっていうこの言葉から作り始めてる感じなんですか。
はい、あのそうですね、あの今回はあのシンカリオンというチェンジ・ザ・ワールドっていうアニメのエンディングテーマで、そのアニメは新幹線が変身してロボットなんですよ、
はい、
でいろんなアーティストに
絶対好きですからね。
だからいろんなアーティストにそのまあなんていうんですか、ハヤブサとか、
はい、
そういうの振り分けられて、
はい、
たまたま僕らこだまだったんですよ。
あ、っていうことなんだ。
そうなんです、
振り分けられた
んだ。そうなんです。でこだまっていうのが僕ね実を言うと山陽新幹線のこだまなんですけど、今新幹線の中で僕一番好きな新幹線なんですよ。
あ、
色といい形といいね
力入りましたね。
ものすごい好きな人は「あ、こだまなのいいのこれで」みたいな。
あ、
全国山陽と東海道
は違うよ。
違うのこだまは
違う違う、
あ
そう めっちゃマニアックですよね。山陽新幹線のこだまが好き
な、山陽新幹線のこだまがね。
あ、そうなんだ、
ブルー
かった。
そうブルー系のやつで、
あの昔のビジネス特急こだまじゃないんですね。
あ、違います、違います。
ありましたね
あったね、そうよね、
こだまツバメ、
そうそうそう、
ツバメありましたね。だからその
新幹線できる前の、
だからその新幹線のイメージのこだまっていうのはもう、
はいはいはい、
指定されてたんで、それをもとにいろいろ考えました。
あ、なるほど、この列車間、
はい、
あの発車のベルとかですね、最終列車っていうのはそういう背景があってで、
まあ、人生イコールレールとかね、
はい、
そういった意味も兼ねてますけどね、
はい、でもこの木の霊のこだまっていうのはねこれは違いますもんね。
そうですね、またそこは違うんでね、
はい、
いろんなこだまのイメージを、はい、歌にしてみました。
でも50周年の記念シングルで、ね、未来を歌うっていうのはいいですね。
そうですね、どこまで未来があるのか分かんないですけどね僕ら
説得力過去よりは絶対短いよ
50年後ってはないやろ、分かんないけどね、まあね難しいですよね。
大体やっぱりこう振り返って、まあ、いろんなことを改めて思うみたいな曲になりますもんね、多いですもんね。
そうですね、やっぱりね、ただ50周年って言ってもずっと僕は続けてきたわけじゃないですか、
はいはいはい、
ING でだから、はい、あんまりその1年1年リセットしてきてるんで、
はい、
それほど50年間っていうね考えはそんな僕らの中にないんですよ意外とあっという間の感じもあるし、ずっと一緒にいて活動停止してないですから、
はいはいはいはい、
だからたまにやるとね、例えば辞めて 再結成してやると、はい、昔の曲が懐かしいとかなるけど、はい、ずっとやってるんでそういう感覚はあんまないですね。
でもまあ、答えは見つかってるわけでしょ。答えは見つからないままさっていう、
うん、いやまだ見つかんないですよ。
まだ見つからない
これは。こういうなんか形のなんていうかな、答えって正解っていっぱいあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
どれが僕らに当てはまるかっていうのが、はい、まだわからないですよね。
なるほどね、でもまあ回り道は無駄ではないっていうようなことは一つの答えなんだろうなと思いましたけどね。
いや無駄じゃないですね、いろんなことやってきましたからねビートボイスもあったしね、はい、いろいろやりました、
できればやんない方が良かったものもありますけど
もう一曲のこのロマンスが舞い降りてきた夜、はい、これは、は
い、そうですね、これはテレビのフジテレビのさんまさんが、はい、主演の心はロンリーのファイナルだったんで、で結構まあさんまさんの曲を書いてきてたんで、はいはいはい、そのプロデューサーがぜひ最後なんでということで、はい、明るい曲をということを依頼されたんであ まあちょっと僕らもあんまりやったことなかったモーターン系のリズムとかね、はいはいはいはい、ああいうのでちょっとポップな感じにしてみたんですけどね、はいはい、
あんまり やったことがないもん。
あんまりやったことなかったんですね、あんまり僕らモーターンって感じないでしょ3人で
坂崎さんちょっとありますもんね
坂崎モーターンじゃないよ絶対
俺はもう昔から
モーターン URC でしょ、どっちかっていうと
昔からもう
マイガールです。隠れモーターンみたいなことチラチラチラチラ言うと隠れモーターンみたいなことを言われる時ありますよ。
意外とね、もっと昔ね、中学ぐらいの時
ドッコムザベイクってないのは僕らも聞いてたけどね、でもそれにはまらないじゃないですか僕らの
曲は知ってるってだけ、
コーラスでやってき、コピーしてきてないから、
はいはいはい、
やっぱりクイーンとかイーグルスとか、はい、CSNY とかね、うん、あの辺が僕らの大学時代っていうか高校時代、はい、大学時代のコピーしてた、
はい、
まあ、もちろん桜が S&G ですけどね、
はいはいはいはい、
でそこにモーターンはないんですよ。
ないですね。
なるほどね。
ないよ、ね、なんかこう体の奥から出てくるリズム感とかそういうのがないんですよ。だから
やっぱ8ビート世代ですよね。そう、あ16はちょっときついんですよね、
は
い、
歌はどうだったですか。
まあ、歌はまあ自分たちの曲ですから、そこはね、ノリはもうアルフィーノリで、もうもちろんそれは大丈夫ですけど、
モーターンだろうと
なんだろうと、それはもう、でも楽しいですねこういうのってね。なんか初めてこういうリズムでやりましたけど、なんかやっててなかなかこう MV も作ったんですけど、ミュージックビデオもなかなかすごく面白かったですよ。
なるほどね、
こういうリズムもいいなみたいな、改めて再発見しましたね。
再発見することがあるっていうのがいいですね、
そうですよ、50年目のモータウンですから、ね、遅い
遅い
遅い。
で今日ですね、はい、トリビュートアルバム50年生が発売になるわけですが、はい、
そうですね、
これはでも曲と、まあはい、アーティストの選び方、
はい、
大変だったんじゃないですか。
まあそうですね、大変というか大変ですね
大体自分らはね、例えば加山さんのトリビュートに参加したりとかしてきたじゃない、
うんうん、
そういう時でもね、誰が優先的にやるかとかさ誰が夜空の星を歌うんだとか、
はい、決め
ていつまでも歌うんだみたいな、
ね、
あの時余ってたんです
よ。余ってたんですね、
たまたま
余ってた。
だもうあとが残り物でこれ誰もやってないんだこれみたいなラッキーみたいな。
そういう意味じゃ星空のディスタンスを誰が歌うとかね、
そうだよ ね
あるんでしょうねきっと、はい、マニアックの方がいいなってやつもいるだろうし、うん、
はい、
でもね全然ね今回は誰も競合しなかったですよ。
あ、このトリビュートの話を聞かれた時には、はい、桜井さんどう思われました。
なんか人のはやったことあるのに自分のやられるのってなんか変な感じですよね。で、まあ、改めて聞いてみても、ああこういうやり方をするのねっていうところがね、
はいはい、
でもちゃんと曲を生かしてくれてるところが、
まあ、桜井のが歌ってる曲が多いですからねやっぱりね、
はい、人生は高見沢さんほとんどこうご自分でお決めになって、
僕じゃない、僕だけじゃないんですけど、まあ、外部の人間が一人いて、
はいはいはいはい、
まあ、彼がまとめる役のやつがいて、まあ、僕ら の自分たちでやっちゃうとほらやっぱりなんかその
身内感が、ね、
なっちゃうんで、ね、違う人間を入れないとこういうものだっていうことで、
はい、
まあ、その彼にある程度任せて、
はい、
そこから全然こうニッチもサッチもいかなかった場合はちょっとドラムをこうしませんかみたいなことで、
はいはい、3人組アーティストと GRP フレンドアーティストっていうふうに目を、まあ、打たれていて、はい、そう言われれば3人バンドが5組あるなと思って、グループバンドじゃないか3人組がね、
そうなんですよ、 ドハツでも3人組になりましたからね、うん、
それで
思わぬところで
曲の順番を見てったんですよ、はい、ええ、そしたらこの81年ドハツ店がやってるさすらい酒っていうのが81年で、ええ、これがあの一番古い曲でしょ。
そうですね、ええ、そうですね、あ、そういうことになりますね。
で初めてランクインしたアルバムの曲だ。
ああそうなんだ。あ、
でまだあの
これオールマイティ、
オールマイティ、
そう、
初めてランキング入りしたんですか
って書いてありましたよ。
本当それ知らないわ
知らないな
知らないな。え、オールマイティの前って何、三重詩、
三重詩だね。
あれ入ってなかったっけ、
三重詩、
うん、
県外って書いてある。
県外、
県外なんだ
オールマイティなんだ。
お、そうか。
それでこの中のですね、これをドハツ店っていうのは、ええ、ドハツ店が選んだんですかこれ。
あのドハツ店の、ええ、あの、ま、
マスコさん、
はい、うん、ええ、マスコ君とちょっと知り合いになって、ええ、いろいろ話してて、はい、彼らの、その楽曲結構僕好きだったんですよでほら彼らが言ってる何、あのリズム&ブルースじゃなくて、うん、リズム&E でしょ、
はいはい、
リズム&演歌、演歌、演歌、うん、だからちょっとなんかこう昭和の香りもすごくするし、はい、で彼自衛隊にいたぐらいだから、はい、かなり面白いんですよね、話してて。
もう
で、
もう波乱万丈の人生ですからね。
そうそうそうそう。で、なんといっても彼は怪獣マニア。
ゲームマニアでもあります
よ
ね。
もういやもういやでもね、あれですよ、あのヘドラっていう怪獣がいるんですけど、
はい、
あの番組来た時にヘドラのセーター着てたんですよ。それグルメ番組だったんですけど、はい、これ触んなきゃいけないなと思って結構ヘドラの話をいっぱいしたら。
はい、
全部カットされちゃったもん。あのグルメ番組でヘドロヘドロの話は、
東京湾のヘドロ
ヘドロの話は
美しいもんとね、
もうまずダメなんで、なんだそうなんだって言うんで、改めてラジオで呼んでヘドロの話をいっぱいしたら、そこでちょっと盛り上がっちゃって、で話をしたら、ぜひっていうことだったんで、これはもうこの曲やってほしいって曲も指定しちゃいました。
なるほどね。
絶対合うと思ったから、
トリビュートアルバムの紹介といってです ね、いきなりこの曲で始めるっていうのは面白いかなと思いましたけど。
そうか、それすごいね。演歌ですからね。ド演歌だもんね。
なるほどね。
そのロックで、まあ、ギターもかなりね、うまいし、彼のバンド、すごくなんかランディ・ローズ系のギターですごいなと思って、びっくりしましたよ。は
い、でそういうあのランキングに入らなかったアルバムがあった後にですね、まあ、これはもう、まあ、必ずアルフィーの50年を語るには必ず触れなければいけない、
はい、
メリーアンをですね、
はい、
内首獄門同好会3人組ヘビメタバンド、
ね、ラウドロックですね。
ラウドロック、ラウドロックね、
すごいですよね、
はい、
あのちょっと共演して彼らと、
ああ、はいはい、
で面白いなと思って、で彼らの曲ってすごく生活歌うじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかだからそこがすごく面白いなと思ってね、で、まあ、一緒になんかセッションなんかしたことあるんですけど、
はい、
そこでちょっとなんかこう、まあ、距離が縮まって、
はいはいはい、
やってくれたら嬉しいなって言って、それあのオファーはやってもらったんですけど、
はい、
そしたら OK ということで、
はいはい、こういうあの、まあ、50周年の中でのこのメリーアンって場合、まあ、必ず聞かれてるでしょ、
はいはいはい、
お二人も、
はい、
改めてどう思われるんですか。
いやメリーアンはねやっぱり ね、そういう意味では
そういう路線変更の成功例のね、
そう、世に
そうですね、
で僕らがヒットすると思ってなかったやつですから、ね、
はい、
自分たちで、はい、もうダメだと思ってた頃ですからね、
はい、
これは嬉しいですよ。
取材した人間があのある日は室内音楽だって言われたことに反発したっていうのもね伝説になってますもんね。
そうですね、まあそんなこともあったね。それでなんか野外コンサートやったんだ、
はい、
40年以上前ですからね。
82年ですね、はい、それがね、でなんかハード
とんがってたんですよ。
そうとんがってたね。その
でもたったその頃はまだデビュー10年経ってないんだもんね。
はい、ですよね。
経ってねえんだ。
経ってないのになんかいろいろやっぱり、
うん、
ね、
まあ、時間は短かったけどいろんなことやってたから、
そうそう、いろんな経験した
ね。さすらい酒からメリーアンまで2年しか
経ってないんだ。メリーアンはだからすごくそういう意味ではターニングポイントになったけど、今年50周年で温度にもしましたから、
はい、あ、なんか、
うん、メリーアン 温度にもしゃべ、
映像がありましたね、
もうやりたい放題ですね、なんか
もうワイを弱いを乗り越えて
まあこの曲からアルフィーを知ったって人は
多いよね、
多いでしょう
からね、もう8割
そうですよね、
多いですね、きっとね、
さすらい酒からは少ないと思います。
いや少ないですよ、誰も初めて聞く人もいるかもしれない
ね、
マスコ君の曲で、あの和製の曲じゃないかなと思われたりして
それはありますね
本当。
でもこの曲順で曲目でこう意識されたことっていうのはあるんですか、
まあ、あ
のこちらから出したものもあるわけでしょ。
もちろんそうですけど、やっぱりねメリーアンっていうのがやっぱり最初があって、
はいはいはい、
でディスタンスで締めるというか、
はい、
それはなんか考えてましたね、なんかね、
あ、
は
い、なるほどね、ジャンルあのラインナップではあったんですか。
ただやっぱり3人組というのがなんか指定があったんで最初ね、
はははは
そっちでなんか選んでもらったものありましたけどね、
はい、
だから3人組というのと、あとまあ僕らも知ってる人間とかねいますから、
はいはい
はい、あの足りないピースは、
はい、
そこをちょっとこう直接頼んだりもしました。宮野くんとかね、
あ、はい、なるほどね、
宮野マモとか、はい、
あの実は先週先々週のゲストがですね、坂本冬美さんだったんです。
あ、そうなんですか
ちょうど奇遇ですね。
奇遇ですね、まあ、冬美さんは本当僕ら の,、ね、あの番組も2回ぐらいね、
うん、
出ていただいたし、
はい、
かなりうちの社長とその冬美さんの社長がすごく実婚の仲なんで
で高見沢さん の,、はい、あのご指定でコンプレックスブルー愛だけ悲しすぎてだったって言われてましたよ。
はい、そうですね、コンプレックスブルー桜井歌ってるやつですけど、はい、女性目線の歌なんで、だからそのそれをからなんか女性が歌唱力の上手い人が歌ったらどういう風に聞こえるのかなっていう自分たちの興味もありましたし、
はい、
冬美さんなら絶対何でも歌えますから、
はいはい、
ポップスも歌うじゃないですか、
はい、
演歌と言いながら、
はい、
だからそういう器用な部分ね、なんか生かしていただいたらいいなと思ってたら、
はい、
もうバッチリハマりました、
ね、発売順で言うとですね、やっぱり、はい、まあ、あの先週メリーガンで終わって今週はこの星空のディスタンスで始めなければいけないなとい
いですね、この星空のディスタンスね、
はい、
まさかこう来るとは思わなかったですよチューブが
チューブがね、
軽い
ハワイアンのね、
もうチューブはもう本当にね、遠い親戚みたいなバンドなんで、
はい、
自分たちにとってみると、
はい、
だからそういう意味ではなんかね、チューブらしいサウンドでいいなと思いましたよ、
は
い、
これはもうあのご指定なんですか、チューブにこれをやってほしい。
いやチューブがもうこれがやりたいという話だったらしいです、最初からね。
なるほどね、
まあ、この曲はチューブともやったことありますから、あの僕らと一緒にあるよな、なんかあ
テレビか
な、テレビの番組で、うん、僕だけだったのかな、なんか一緒にやった記憶があるんですけどね、
はいはいはい、で彼らはあの2つなんかパターンを出してきた。
あ、そうです、
スローバージョンと、
あのスローバージョンとちょっとテンポの速いバージョン、はい、だからあのオリジナルに近いテンポですよね、
はい、
だからそれとバージョンなんですけど、
はい、
もう聞いた瞬間圧倒的にハワイアンっていう感じだと、
ね、
やっぱりゆっくりの方が海辺でこうなんかね、
はい、
こうほんわか聞いてる感じがいいなという、こっちを、はい、僕らは選びましたけどね。
ハワイアンっていうのはどうなんですか
あんまり知らないですね
ハワイアン
は知らないな。
まあ、ウクレレはね、
まあ、
まあね、
ウクレレはあります
けど、得意とは言わないでしょうけど、それは、
そう、
ウクレレとかフラットマンドリンとかはね、僕らも使いますけどね。
ハワイアンはあんま通ってないね。ハワイアンとかカントリー、
はいはい、
あ、通んないね。まあでもイーグルスはちょっとカントリーっぽい
けどね。
カントリーロックはあるけどカントリーは
ない。ドカントリーはないですね。
うん、あ、
ハワイに行くとでもハワイアンってめちゃくちゃ聞きたくなるでしょ。
あの空気に合ってますからね。
なんだろうね、あれね、やっぱり季節、沖縄もそうだけどさ、
季節的な感じ、ね、ま
あ、あれ踊りがついてるからね、
うん、
で踊れるそのテンポとかってのもあるし、
はいはいはい、
そうね。
桜井さん、このチューブのバージョンで一緒に歌おう、
ハワイアンで、
ハワイアンで、
いやいや、もうお任せしますいや、あの手この手で皆さんねやってくれたんで、なかなか内容が面白いですよね、
は
い、
うん、
うん、
曲を見ていてですね、まあ、1位になった曲、
はい、
ちゃんと入ってますもんね。
あ、そうな
の、オリコンシングルチャート1位、
あ、そうです
ね、シンデレラ、マイトゥルース、恋人たち、
ペイブメント、
あ、そうか、
はい、
うん、
サファイアの人にもそうか、
サファイアも
そうですね、
ね、
ね、ね、
うん、なるほど、
これは意識して選んでるわけではないんです。いや全
然向こうあのアーティストの方が選んだ曲もありますから、
あ、
宮野君にはちょっとサファイアをやってもらいたいなと思ったんで指定はしましたけど、
はい、そういうあのチャートを意識するようになったのはどの辺からですか。
いやチャートはだから
最初から
あのデビュー当時すごい意識してましたよ。だから
入ってない時、ね、その頃は全然入んなかった。
全然入んない。だからメリーアン前まで意識してまして、はい、すごく入れよう入れようって。
あ、そうなんですか。
暁のパラダイス
ロードまでね。
あ、
これで絶対ヒットするって。
だって最初50位だったんですよ、暁のパラダイスロード。オリコンの1ページ目だったんですよ。
1ページ目入った、
はい、初めてだった。そう、うん、でオリコンの樽石さんが
予想でね
17位まで行くとかっつってさ、
こう予想があったん
です。言ってくれたんですか。
そうで、ちゃんとねグラフに書いて
書いて
みたいな、
え
ー、これは17位まで行くったら次の週から右のページに入っちゃった、落っこっちゃった。
あれなんだよ、
あれ行かねえじゃない。
樽石さんもその頃からのお付き合いなんだ。
もっと前、
もっと前、
もっと前、うん、
それこそねあのさすらい酒ぐらいの頃から
ね。そうだよね。
シングルでいうと冬将軍とかじゃないの。
冬将軍
無言劇とか。
だ79年か
79か80年ぐらいです
ぐらいだね。
なるほど、ね、樽石さんあの札幌の支局にいる頃ですから。
そうそうそうそう一緒にスキーやったもん。
社長になったり会長になったらびっくりしちゃいました
よ。だからね、うん、
まあ、あの一緒にこう歩んできた方がですね本当に業界にもたくさん
そうそうみんな選ぶ
らっ、ね、いらっしゃるっていう、そういうバンドですね。
だってイベンターの皆さんもね、ええ、最初は本当にペーペーだった人今社長ですからね、
はい、
大体が。
あ、
そうそうだから社長って言うと言うがやめてくださいよ。
初めての1位がこの84年の恋人たちのペーメントでしょ、
うん、あ、そうか。
それ で、ね、うん、高見沢さんボーカルのシングルでもこれ初めてだったとか、
はい、あ、そうですね。その時のやっぱりついたディレクターの方のやっぱり作戦があったみたくて、
あ、
こうメリーアン出してディスタンスやって、それでそのスターシップの時に、はい、ちょっと特殊な声だったんで、
あ、
あのその高いとこをちょっと出せよっていうところで、
はいはいはい、
でその完走後のちょっとしたとこに出して、
はい、
次お前のそのシングルで出そうっていうなんか作戦があったみたいなんですよ。
あ、
それにちょっと乗っかった感じですね。
それがもう、ま、もう見事に当たったっていうこと
ですね。そうですね、やっぱりその、まあ、坪野さんっていう方なんですけど、あ、うん、まあ、彼がある程度メリアンを発見してるって言うんですけど、アルバム発掘してこれをシングルカットしようと強くあの進言していただいて、で世に出たようなもんですから、まあ恩人っては恩人ですよね。で彼がいろいろこう作戦立ててくれたものの中でそのペーブメントっていうのはそういう形でしたね。でその後に次は坂崎のボーカルで行こうっていうんでシンデレラが眠れないというか、もうなんかその彼が考えてたアルフィー像っていうんですか、はい、その作戦がうまくいった時代でしたね。なんかね、
なるほどね、うん、そういうあのまあこう高見沢さんが、まあ、メインで歌うっていうようなことで桜井さんがこうアルフィーがこうなっていくだろうなっていうのを思われたこととかあるん
ですか。いやだって高見沢でしあのデビューしてますし
夏しぐれ
またこれのあれも
掘
り返しちゃったです。
だって本当はね、
そう
桜井がボーカルで、僕はギターなのに、デビューの時は僕がハンドマイクで、桜井がギターですよ。
そうですよね。そう言いますよ。
こんなさ、適当なバンド。
適当っていうか、
こんな主張のないバンドって、デビューしちゃダメだよね。
本当はね。
本当はね。
まあでも3人がボーカルを取るんで、ね、あの次は誰ってなっていくのがまあ当たり前でしょうね。
まあ誰が
だそれでさ、ザ・ベスト10の時にシンデレラは僕最後だったじゃない、
うん、
その
うん、
そいわゆるヒット出てから、うん、メリーアン・ディスタンス、
はい、
ペーブメントってきたでしょ、
はい、
でアマスターシップもあった
りな、うんうん、
いよいよ坂崎さんだっつってさ、
うん、
もうベスト10がめっちゃ煽るんですよ。ああもうやだな
そりゃそうだよ、
まあ、
そりゃそうだよ3人ともなやんなきゃいけないってこと
なんで、それで1位になったんで、
う
ん、意外とね見逃されがちですけど3人組で3人とも1位を取ってるのってあんまりいないんじゃないですか。
そう、
ね、ガロでもそうでしょ。
ああ
そうか、うん、そっか
キャンディーズは取ってるかな、どうだろう、なんか取ってないよね、うん、
取ってないでしょ、ね、
取ってないかもね。
だから全員メンバー全員が1位の曲は持ってるってのはあんまりいないんじゃないですか。
みんな歌い手として全員ちゃんと勲章があるんですよね。
すごいね、
ね、 これ見逃されがちですけど、
ね、あそれは見逃してたわ確かに
そういう選曲だわけではないっていう
ではないですよ
あんまりね、だから僕らほらずっとライブで、はい、ライブで歌ってっからシングルとか LP の曲とか
あんまり、ね、
LP B 面4曲目とか、はいはい、シングル大ヒットとかってあんまり、うん、ライブでのセットリストもそうだもんな、
う
ん、
そうだね、
あんまりシングルヒットだのってのは考えない、ディスタンスだけですよね、毎回やって
る
のは、
うんうん、なるほどね。しかも坂本さん 2曲あるわけですもんね、マイトゥルースと。
そうですね、
そうそうそう、マイトゥルースも1位になりましたからね、
はい、こんな内面的な歌がね、
そうだよね、
内省的な歌が、
まあ、そういう意味でもトリビュートアルバムでありながらベストワンアルバムっていう言い方もできる。
アルフィのベストの、そうですね、ベストと言ってもいいです ね、 なんかね、頭の方なんかね、
でこのラインナップで言うとですね、はい、あのチリービーンズとかですね、はいはい、まあ、スチャダラパーとか、はい、東京ゼロさんとか、はい、まあ、この辺 の、 あの新しい音楽の流れも、
そうですね、
お付き合いがあるんでしょうね。
あの、まあ、チリービーンズはまあその、僕らからのオファーじゃなくて、はい、そのあの外部からのオファーがあってやっていただいたんですけど、彼女たちもこのシンデレラは眠れないというのは自分たちでこれがいいと、
あ、これがいいって言ってきたんだ、
言っていただいたみたいです、なんかね、
は
い、
なるほどね、でもあの高見沢さんテレビ番組やってらっしゃるから、そういうそのお笑いの人も含めた、
はいはい、
まあ、あの若い世代の好みみたいなものも、
はい、まあ、ある程度はそうですね、新しいバンドの人と一緒にセッションとかやってるし話をしてますから、
はい、
いろいろこう、まあ、自分なりの勉強にはなりますよね。だから東京ゼロさんの飯塚さんも、はい、マイトゥルースが大好きで、
あ、
もうとっそとその話をされましたよ、なんか、
あ、
マイトゥルースがね、もうマイトゥルースしか知らないんじゃないかぐらいな本当にあの高校の時の自分ですごく陰キャだったらしいんですよ、彼は。で自分でこう普通さ、なんか笑いの人ってこうクラスの人気者じゃないですか、
はいはいはい、
じゃなかったんだって、もうクラスの人気者いて、それを横目で見ながら、マイトゥルースを歌ってるようなくらい、なんかそういう、それでその歌がハマったらしいですね。
あの東京ゼロさんってあの、はい、クリーピーナッツと一緒にライブやってるんですもんね。
そうですね、
いろいろこれね知らなかったんです、今回調べてて、そんなことやってるんだと思いましたけど、
すごいです。今コントではもうキングオブコントで全国ツアーソールドアウトですからね。
すごいですよね、
どこも。
お、
もうすごいですよ。
チリビーンズもちゃんと武道館をやったりね。
そうですね、
ね、
皆さん非常にこう活躍されている方ばっかりで、
はい、
非
常に思いがけない人たちっていうのはいたんですか、はい、スチャダラパーもこれも。
そうですね、これも僕ら初ではないんですけど、まあオファーしたら快く受けてくれて、これも木枯らしに抱かれても、うん、あの本人たちがこれをやりたいっていうことで。
あ、なるほどね、
うん、まあこれはあの小泉京子さんが書いた曲なんですけど、はい、僕らもカバーして CD で、はい、出してますからね、はい、ではそれでお願いしますということで、はい、
やっぱ本当にいろんな人たちがこうアルフィーを愛してくれてるんだなっていうことを。
そうですね、だから僕らではそこまで多方面に行けなかったかもしれないですよね、
はい、
いろんな若い方も含めて、なんか多分アルフィーの楽曲ってね、なかなか演奏しづらいですからね。
意外と歌もね途中でハモが入ってきて、
ね、
主旋律どこみたいなのが多いんで、
はい、
難しいよな。
難しい、いや実は歌うの難しかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だからこうして一つのアルバムっていうか形になるってのは嬉しいですよね。
あの騎士団のコメントにですね、はい、お三方のボーカルがすごすぎて地獄だったっていうのが、
ね、地獄
風曜日君を連れて
そうですね、団長もね、はい、なんか中学校の時にある日よく聞いたらしいんで、
俺フラワーレボリューションだと思ったんだけどね、
うん、俺もそう思ったんだ
ね、騎士団、
うん、なんか騎士団30曲まで曲を絞って、
こう書いてある、あ、書いてありましたね、ねえ、そうやん、もいろいろねやっていただいて
全部やってくれって言ったら
すごいできるよね、大変だねみたいな、
はい、騎士団が歌う
アルフィー
30曲とかね、
昔のセンチメンタルが歌うハッピーエンドみたいな
そんなのあったんだ
あったんだ、全曲センチがハッピーエンドカバーした、
ね、あ、よく知ってるな、で、セックスマシンガンズ鋼鉄の巨人、はい、これはもう 当然
王道
ですね。
これはもう王道で、まああんちゃんはね、はい、まあ、友達なんで結構お願いできる歌喜んでみたいな感じでした、
はい、ね、
やっぱりなんかアルフィーもそのこういう中に入った時にちょっとメタルチックなものもちょっと欲しいなと思ってたんで、
あ、
もう王道のマシンガンズのアンちゃんに頼んでみました。
はい、はい、まあそういう意味では50年っていうのがこう改めてこんな風にこう広がりを持つんだっていう証明ですね。
そうですね、やっぱりただ僕らってそんなにこうなんだろうな、友達少ないよな。
まあね、
はっきり言ってな、そこまで
長い割にはね、
長い割にはそこまでのあれはないんですよ。
桜井さん少ないかなっていう感じ
がしますけどね。いや私はもう全然いないですよ。芸能界で2人だけですから、
ね、いつも言ってます。
自分が芸能界にいると思ってませんから、
ね、なんだよ、どこにいんだよ。じゃあ
それがいいっていうのがあるかもしれないですね。
そうですか。
そういう立場っていうのはねなかなかないですよね、
そうでも2人はやっぱ友達いっぱいいそうですよ。
もう中身だとまたちょっと違うね。僕はやっぱ先輩方が多いですもんね。
そういうのやっぱり国民的バンドっていうことになるんでしょうね。
いやどうなんでしょうか、おこがましいっすよ。まだ国民的バンドっていう感じじゃないんじゃないかな、ね、どうなんだろう。ただ長くやってるバンドって、
はいはいはい、
ちょっとなんかこうよく前は話しましたけど、はい、若いバンドでもいつ頃アルフィー知ったって言ったら、
はい、
あれいつだろう、あれ気がついたら知ってたって言ってたんで、もう近所の神社みたいなもんだみたいな感じでね。
神社ね、
神社って知らないうちにあるじゃないですか、
はいはいはい、
気がついたらそこにいたみたいな、そんな感じがアルフィーなんじゃないですかね。
大人になるとお賽銭あげたくなるっていう、
ね、今度ね賽銭ツアーやろうから、
賽銭箱ね。
大人にならないと意味が分かんない、
意味が分かんないですよね。
遠慮しないでいいっすよ、
本当に。まあ、そんな感じのバンドなんじゃないかなと思いますけどね、
は
い、
だって僕らは子供の時にね、50年もやってる人
いないわ、
バンドはいないですよ。
いないよな、
戦前もはるか戦前になっちゃう、
ね、そういうことだよね。
そう
本当だ、
戦前になっちゃうもんね。50
年、つまりアルフィーが50年やられてるってことは、うん、日本が平和だったってことですよ。
それもありますね。
そういうことですよね。
で、あとほら親子でもう来るってことは普通ですからね、今ね
3代目になってきてますからね、
はいはいはい、今 3代になっちゃって
なるよ、もうすぐ
だ。そういうことも含めると、
はい、
まあ音楽というある意味平和で自由というのはこう証明されてる証なのかもしれませんね、
はい、
コンサートでね。
途中でね、この最近気づいたんですけど、はい、僕らの先輩方って解散するのが当たり前だったじゃないですか、
うん、はい、うん、
だからいなくなった人誰ももういない、
うん、
だけどそれこそチューブとか、
はい、
下の連中って長いですよね。40年とか30年とか
ね、
平気でいるもん。
長いね、30周年当たり前、
当たり前でしょ、
当たり前だね、
みんなやってるじゃないですか、だからバンドも長続きするんだろうなっていうのを感じますよね、
うん、
僕らがやってた時はガロでも5年ぐらいだし、かぐや姫も3年ぐらいでしょ、
きっと。みんな先輩たちのバンドは
解散するのが当たり前、
解散するためにバンドやってるような、はい、感じは受けましたよね。
40になって音楽やってること自体がね、
まあそうですよね、う
ん、だからそれはまあ時代的な、まあ、こともあると思うんですけど、はい、今そうじゃなくなってるってことは、ね、
みんな長
いいですね、
う
ん、
なるほどね、2週間の最後にお届けするのが坂本冬美さんのコンプレックスブルー愛だけ悲しすぎてるんですが、うん、はい、90年代入ってからの曲でしょ。
そうですね、
この中では一番新しいことになるのかな。
そうなんだそうか、
94年、
一番新しいんです。あ、94年、ってことはデビュー
30年前、
30周年、
デビュー20周年
か、20周年、
74年だからね。
なるほど、
そっからもう倍以上になってる。
本当だ、
そういうことですか。
世の中が変わったな、シーンは変わったなと思われることあります？
ありますよ。だってさタイパって何、今ギターソロいらないって何、イントロ長すぎていらないって何ですよ。
ね、
僕らはそれ必要だから作ってるんで、
はい、
ね、やっぱり自分たち演奏者でもありますから、それはもう時代でそんなこと嘆いてもしょうがないんですけど、これは びっくりですよね。
ね、TikTok 世代の音楽はなんだっていう、
ね、うん、まあね、それはそれでありですけど、
それはそれでね、ね、
でもホテルカルフィアのイントロが長すぎるって、
はい、
考えたことないじゃないですか。
ないない、
僕らは、
うん、あれを聞きたいみたいな、
ね、あのギターソロとね、
あのイントロがあって ドンドンが入って歌が入る、
はい、で歌が終わって最後のソロ
そう
で、
ね、ツインでね、
ツインリードですよ、
はい、これはやっぱり音楽としてのなんか完成形だなと僕は思ってたんで、
食事で言えばフルコースみたいにさ、うん、いろいろな味が楽しい、ね、うん、それをな、はい、イントロなしって言ったら本当にドーナツだけとかさ
いきなり口の中にバーン
って入れてるって感じだよね、
はい、特にバンドはね、バンドで音出して、
はい、
ギタリストがいてって、
はい、そうなんですよね、はい、だからギターストロー、まあ、ないバンドもありますから、はい、それはそれで、まあ、聞いてていいなと思うとこもありますけど、はい、まあ、僕らとしては、アルフィーとしては、はい、やっぱり50年の熟成したバンドとしては、はい、そこは、無視してやってます、
はい、
今回のシングルも長いですイントロ
これが俺たちの、これがオーソドックスな、これがみんなが愛してたロックなんだっていう
の、そうです、だってね、レコードから CD になって今はもう配信になってますから、
はい、
その音楽の形態も変わりましたからね、
はい、
だから変わってないのが唯一ツアーですよ、
うん、ですね、
あの生のライブ、
はい、
これだけは変わりようないもんね、
はい、
AI がやっちゃったらまだあれだけどさ、
まあねそうだね、うん、
次はですねデビュー60周年
うわ、
80歳の3人をお招きしたいなと思いながら終わりたいと思います、は
い、ありがとうございま す,
いま す, い
ま す, ま, すまず記事を目指しましょう、
記事、ね、
を記事ね、
あ、タケさん記事で
ですか、あ、おめでとうございます、
あ、いやいや
ね、
記事だよね、
記事どうでし た, どうでした、逆に
あまり関係ない、
記事過ぎちゃった、
過ぎたなった、
ですよ、
今度78、
どうですか記事になった時、
記事はどうですか、
いや体は大変ですね
体でもタケさん若いよね、肌
若い若い、
肌ツヤツヤしてるもん、
ストレスないから
え、ストレスないの、
ストレスない
、嘘ないんすか、
ないですよ、
本当
プレッシャーはあるんですよ、
なんか肌ツヤすごくいいっすよ、
いいね、
あ、嫌なことやってないし、
あ、嫌なことやらないの、
やんない、
あ、
嫌なことやんないんだ、
プレッシャーはあるんですよ、
うんうん、あります
ね、ありますよ、だってアルフィーのインタビューだってプレッシャーあるもん、
嘘あります、
楽しみはもちろんありますけどやっぱり妙なインタビューできないなっていうプレッシャーはもう年々ありますからね、
そうです
か、いろんな人に対して、
でもそれはストレスにはならない、うん、
ならないね、
ストレスじゃないんですよ、
なるほど、
ああ、
自分で解決できるから、
あ、なるほど、肌ツヤすごくいいよね、
うん、
いや、やっぱりねプレッシャーがあった方が若いんですよね、何にもなくてひょうひょうといたらきっとね、クソジジイになります、
あの自分で解決できないからストレスなんですよね、
きっと
ね、
なるほどね、
ストレスはね、
プレッシャーは自分で解決
できる、解決できちゃうのか、
そうか、
なるほど、
あ、いいことを聞きました今日は、
いやだから俺たちだってライブをやってるから、うん、いつもお客さんの前にいる、うん、あの独特の緊張感をずっと味わってられるから、
うん、だから若い
って、これはストレスじゃない、
うん、プレッシャーですよ、
プレッシャーだね、
うん、それはどんどん重くなりますよ、きっと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
今日はいいこと聞いたね、うん、来てよかったね、
そうだって記事知らないうちに通り過ぎてたんだからさね
え、記事ってなんだっけと思ってだって、まあ、まあこの好きなコンサート見て、
うん、
それ原稿書いて、うん、会いたい人に会ってるわけでしょ
あ、なるほど、そう、
それでね、
素晴らしいじゃない、
ストレス溜まったら罰当たる
でしょ、素晴らしい人生ですね竹さん最高ですよ、
いや皆さんのおかげです、
ね、いやそんなことないです、僕らも頑張らない
と、今後もお付き合いさせてください、
記事まで頑張ります、
はい、ありがとうございます